こんにちは。コーチの谷口です。いよいよこの人生好転コーチングも第4週目に入りました。ステップ4をこれから進めていきましょう。いかがですか？もうだいぶ毎週同じ時間に、自分とね、対話する時間を持つということには慣れてきましたでしょうか？毎週どこかで自分と対話していく時間を持ち続けていけば、僕は絶対自分のね、人生が好転していくんだと、より良い、軌道に変わっていくんだと僕は信じています。まだね、もしかしたらあまり変化を感じていないかもしれないですが、人間の成長やね、変化っていうのは微妙な曲線、成長曲線をたどっていきます。ぜひですね、このまま楽しみながら続けていってください。では少し先週のことをね、振り返っていきましょうか。先週のウィーク3、ステップ3ではですね、いかに私たち現代人はいろんな些細な気がかりに自分の大切なエネルギーを取られているか、消費しているか、浪費しているかっていうようなね、ことをお話ししました。私たち現代人はもう、なんて言うんですか、情報の洪水の中で、それも今までにないぐらい速いスピードで日常を走っている、そんなね、状態だと思うんです。多くの人がね、忙しいと言いながら日常をこう立ち止まることなく走り続けているんだろうと思います。そうするとね、頑張って走っていく間に、自分でも気づかないような、気がかりが自分の周りにいっぱいついていく。それが前に進む行動を阻害してたりするんじゃないかなって思います。別の例えで言うとですね、海に浮かんでる船がありますね。大きな船を想像していただいて、今で言ったらこう、石油タンカーみたいなものでもいいですし、昔で言ったら戦艦ヤマトじゃないですが、軍艦みたいなのを想像していただくと、海の上をね、ずっとこう走っている、航行していくと、船底に、いろんなものが付着するんですって。停泊していく、どっかね、沖合で、ちょっとこう、いかりを下ろして停泊していても、そこへ富士壺のようなですね、貝殻がついたり、あとは、何か苔のようなもの、もしくは錆が生まれたりしていくらしいんです。そうすると、航行するスピードがどんどんどんどん落ちてくるらしいんですね。なので、中でエンジンを回して、スクリューを回して、目的地に向かって進んでいくんですが、その富士壺がどんどんどんどんついていったり、船底にいろんなものが付着していくと、同じスピードで前進するには、より多くのエネルギー、ガソリンが必要になるんですって。燃費が、効率が悪くなるらしいんです。なので、ああいう軍艦とかタンカーは、時々、ドックに入って、船底についているものをこう削り取って、で、新しくして、また航海に出ていくらしいんですね。人間もね、これと同じで、日常、こう全速力で走っていると、自分でも気づかないような小さな気がかりが自分の周りに多分いっぱい付着してるんじゃないかなって思います。で、それをね、取り除く行為っていうのが、自分のね、想像をはるかに超えるエネルギーチャージになるっていうのを気づいていただけると思います。では、いかがでしたか？この1週間、気づかなかった自分に付着している気がかり、ここではね、未完了と言ってますが、どれぐらいあったでしょうか。いろんな項目でこう改めて洗い出してみると、いっぱい自分にはその気がかりがあった。前回の例えで言うと、ゴンドラにいっぱい小さな砂袋がいっぱいぶら下がっていたっていうのに、もしかしたら気づいたかもしれないですね。で、今週はそれを取り除いていく、砂袋をですね、切り離していく行動を一緒に取っていこうと思います。では、これまで私がこうコーチした中で、同じようなね、取り組みをした方の 体験話をちょっとお話ししていこうと思うんですが、まあ、コーチは守秘義務がありますから、ここでは仮名にしましょう。仮名で、和美さんとします。私にコーチを依頼してきた和美さんという方がいらっしゃるんですが、この方はね、ある会社のプロジェクトのリーダーを任されてる方でした。で、その和美さんは、どうしてもそのプロジェクトを成功させたい。まあ自分のね、キャリアアップのためにもそうですし、そのプロジェクトの目的がとっても自分のこう価値観に合うので、なんとか自分のキャリアとしてもそのプロジェクトを成功させたい。というふうに、思って私をコーチに雇いました。まあ私のね、コーチングを依頼してきました。和美さんと一緒に、ゴールを明確にして、その目的を達成するために私はコーチしていったんですが、まあ、コーチングのね、会話の中ではすごくこう積極的にモチベーションも高く、なんとかそのプロジェクトをやり遂げようという気持ちがすごく伝わってくるんです。で、頑張りたい、頑張ろうという気持ちも伝わってくるんですが、まあ、コーチングでね、いろいろな行動プランを立てたりとか、プロジェクトを成功させるためのやるべきことを明確にしたりして、まあ、行動に移そうと一緒に話していくんですが、また翌週コーチングをしていくと、よく繰り返される言葉が、もう仕事が忙しくて、やろうと思ったことできなかったんです。なかなかもうやる時間がなくて、取り組めなくて、結局宿題はやってないんですよ。なんていうね、言葉が、しょっちゅうっていうか、ほぼ毎週のように聞こえてきました。で、私も、和美さんのこう話を聞いているとですね、どこか、こう、集中できてないような、何か、こう、散漫な感じが伝わってきたんですね。どうもこうエネルギーが足りない感じだったんです。ま、モチベーションとエネルギーはちょっと別なもので、まあ、例えて言うならモチベーションはやる気とかですね、意欲っていう言い方をしてもいいと思うんですが、エネルギーっていうのは、まあ、別な言い方をすると集中力、言い方にもなると思います。だから、やる気はすごくあるのに、そこにエネルギーをぐっとこう集中できてない感じがすごく伝わってきました。なので、ちょっと私は和美さんに、まあ、こんなふうに伝えたんですね。和美さん、和美さんからやる気はすごく伝わってくるんです。なんとかこのプロジェクトを成功させたいっていう気持ちは伝わってくるんですが、何かこう、そこへ集中できてないような気持ちが他のことに、取られているような、なんか気がかりに気持ちを奪われてるような、なんかね、そんな集中できてない感じがすごく伝わってくるんですが、どうですか？で、まあ、フィードバックしたんですね。そうすると、和美さんは、ああ、確かにそうかもしれないです。何かこう、あれもこれもやらなきゃっていうことはいっぱいあるんですけれども、やらなきゃと思うことがどんどん増えていくだけで、何か忙しさにこう、忙殺されてるような虚脱感さえ感じることがあるんですよね、って言われたんですね。なので、私はね、コーチとして、まあ、今までの経験上の提案を一つしたんですが、和美さん、例えば、こうね、ハイスピードで、最高出力でゴールに向かって走り抜ける F1 レースってあるじゃないですか。あ、見たことあります？で、F1 カーって、もう研ぎ澄まされた車体で最高出力を出してゴールに向かって進んでいく車なんですが、まあ、走っていくといろんなことが起きたりして、ゴールまでたどり着けないこともありますし、ガソリンも補充しなきゃいけないので、必ずピットインするでしょ？で、ビスが外れてないかとかですね、どこかガソリンタンクやチューブやコードが外れたり、穴が開いてないかっていうのをチェックして、万全な状態に整えて、で、またこうレース場へ戻っていってゴールを目指すじゃないですか。 私たち人間も同じだと思うんですね。走り続けていたら、どこか金属疲労が起きたりとか、お伝えしたタンカーのように、気づいてない船底に富士壺がいっぱいついていて、頑張ってエンジンをブンブンブンブンこう吹かしても、なかなか前に進まないっていう時が、あるんじゃないでしょうか。なので、和美さん提案なんですけどね、一度ちょっと立ち止まって、自分に富士壺やそういう気がかりや、集中力を阻害しているものがないかどうか、それをこう探して、それをリストにして、それを片付けて、自分のね、ボディを整えるような取り組みをちょっと一旦しません？っていうようなね、提案をしたんです。で、和美さんもそれに同意をしてくれたので、プロジェクトに向かうっていう本題の前に、あなたと一緒に先週取り組んだようなみかん料理ストを作るっていうのを一緒に取り組みました。で、一つ一つ最初はね、和美さんもポツポツと出してきたんですが、こうなかなか上がらない。今思うと、あまりの忙しさに、そんな、富士壺や砂袋のようなエネルギーを阻害していることが自分の周りにいっぱいある。そういうことにさえ気づかないような感覚が麻痺した状態までになっていたんじゃないかなって思います。で、いくつかね、先週あなたにお話ししたような例を挙げたら、和美さんも、あ、確かに私にもそれと同じようなこといっぱいありますっていうような形に気がついてリストアップをしてくれました。その後、和美さんと一緒にこう取り組んだのは、その週の週末を、F1 カーレースのピットインするという日に決めて、みかん漁を完了してエネルギーをチャージする決行日として決めました。で、私と一緒に作ったみかん料理ストをその週末、一つずつ、できるだけ、完了して、終わらせていくっていうふうにね、終わらせていくということに取り組む日として決めたんです。で、その日、和美さんは自分の机の周りに溜まっていた雑誌を、紐で結んでリサイクルに出し、ただただ捨てきれずに積み重ねていて、いつか使うだろうと思っていて手をつけなかった資料、ひっくり返してみると3年前の資料があったそうなんですが、その資料をほとんどシュレッダーにかけたりとか、あと本棚を整理して半分以上をこう古本屋さんに持って行ったりとか、あとその本棚をね、整理していた時に、後輩から借りていた本が見つかったらしいんです。で、ああ、そうそう、これ返さなきゃ返さなきゃと思っていながら、ついつい返しそびれて1年が経っていたそうなんですが、それをその後輩に、返すためにですね、お詫びの手紙と本を封に入れて、その後輩宛に送ったそうです。で、その決行日、いろいろなことを完了させて、和美さんも自分の中でどんどんどんどんこう、すっきりした、完了した感じが高まって、エネルギーが高まっていくのを感じたそうなんですね。で、完了するためには勇気のいることが、一つあって、それを完了することに取り組みました。和美さんっていうのはお子さんがいらっしゃるんですけどね、お嬢さんと口喧嘩をしたそうなんです。お嬢さんも年頃なんで、お母さんに向かってこう自分のね、こう考えをこう正直に話すんですけれども、和美さんもちょっと感情的になってですね、きつく言ってしまったらしいんですね。和美さん自身、お仕事でもこう、忙しくてイライラしてたので、言わなくていいようなことまで随分言ってしまったらしいんです。で、傷つけるようなこと、お嬢さんもね、傷つけるようなことも言ってしまったらしくて、それをすごく後悔していて、ずっと謝りたい。いつか ごめんねって言わなきゃって思ってたらしいんですね。でも言い出せずに、ずっと心の奥の方にこうしまっておいた。まあ、見て見ぬふりをしていたらしいんですが、この結婚日に、その自分がそうだったっていう、そういう気持ちでいたっていうことを正直に伝えて、あの時はごめんねって、今までずっとこう持ってた思いを伝えることができたんだそうです。すると言った途端にですね、すごく軽くなった感じを味わって、この未完了がどれだけ大きな森になっていたかっていうのに気づいたらしいんですね。この未完了を完了するという結婚日を境に、この和美さんはみるみるエネルギーが高まっていて、集中力が高まっていきました。するとですね、今まで見たり感じたりできなかったこと、見えなかったようなことが見えるようになってきたそうです。プロジェクトメンバーを見ていると、そのメンバーがなぜうまくいかないのか、そのメンバーにも同じような気がかりがあって、それがブレーキになっているっていうようなのが見えてきたそうです。なので、和美さんは自分の体験を話しながら、その気がかりを完了するような、エネルギーをチャージするような、関わり方も持てるようになりましたし、プロジェクトの中全体でどんなことが今起きているのか、非常にこう感じ取れるようになっていったそうです。結果としてね、チーム全体のバランスがすごく整って、チーム全体のエネルギーも上がってきて、プロジェクトが思う通り進んでいったっていうようなね、お話をしてくれました。この和美さんの体験からも、私は思うのは、この未完了を完了させる、まあ、小さな気がかり、タンカーで言うと富士壺、まあ、戦艦ヤマトの富士壺、大きさで言ったら本当に小さな些細なことだと思います。でもその小さな気がかりがいっぱい集まると、まさに行動を阻害するというか停滞させる原因になるんだなっていうのを改めて実感しました。なので、ぜひですね、人生を好転させるために、この未完了を完了してエネルギーをチャージするということにぜひ取り組んでみてください。で、このステップ4では、先週あなたが書き出した未完了リストを完了させる取り組みをぜひ一緒にしていこうと思います。まずはですね、ポイントをね、いくつかお伝えしますが、まず、かずみさんと同じように、決行日、まあ、ピットインする日って言ったらいいんですか？ F1 レースで言うとピットインする日、タンカーや戦艦で言うとドックに入ってメンテナンスする日っていう決行日、未完了をね、完了する決行日をぜひ決めてください。この1週間のうちのどこか、それと、どれぐらい時間を取るかというね、時間も、ピットインする時間もぜひ決めてください。あとはですね、コツをいくつかお伝えしますと、まあ、未完了を完了させるっていうのを完璧に完了させなければならないという思い込みがあると、なかなか手がつけられないんですね。なので、完璧にしなくてもいい。とにかく手をつける。とにかく何か一つ手をつけて始めるっていうことをね、意識してみてください。完璧にやらなければならないと思った途端、どこからすればいいかとか、またいろいろ考えにとらわれて、手がつけられない、始められないっていうことが多いので、完璧にしなくていいです。とにかく何か手をつけて始めてみてください。あとは、まあ、最初はですね、完了させるのに割とたやすいこと、簡単にできることから始めるのがコツです。ちょっとしたね、何かを捨てるだけでもいいです。例えば、掃除が気になっているんであれば、狭い範囲だったらできますよね。私のクライアントさんで、部屋全体の掃除がすごく気になっていて、もう、気がかりとしてはですね、もう家をきれいにしたいとか、掃除をしたいって、でもやってないっていう気がかりがあったんですが、私がお願いしたのは、トイレだけにしてください。全部やろうと思わないでね。トイレだけ、とにかく、きれいにする、掃除をするって決めて始めてください。 お願いしました。この小さく始める、小さな範囲にするっていうのも一つのコツです。すごく大きな塊の未完了があったとしても、その中で小さな範囲だけとりあえず取り組んで、その範囲で終わらせることもコツです。例えば本棚全体が気になっていてすごく仕方がない。でもなかなか手がつけられないっていうふうにしたら、一段だけ片付けるっていうふうに決めてください。全部やろうとするとちょっと大変な感じがするんであればね、一段だけとか、この場所だけとか、いらないものを片付けるんであれば洗面所だけとかですね、範囲をすごく狭めるのが一つコツです。あとは時間を短く区切るっていうのも一つのコツですね。5分だけやるとかですね、10分やったらとりあえずやめるとか、時間を区切るのもコツです。で、だんだんこの物事を完了させるのに慣れてきて、完了上手になってくる、このだんだん小さなステップ、できること、取り組みやすいことからでも始めていくと、多分ですね、自分の中にどんどんエネルギーが高まってくるっていうのをね、感すると思います。で、いろんなことを完了させてエネルギーが十分にこう充電されてくる、高まってくるのを感じたら、取り組むのに勇気のいることに挑戦してみてください。それを完了させるに必要なエネルギーは多分十分備わって高まってきてると思います。それがね、感じられたら、ぜひ勇気のいる完了、未完了を完了させることに取り組んでみてほしいんですね。それができたとき、かずみさんで言うと、娘さんに謝るなんていうの、そうですね。それができたとき、自分の中にこう、湧き起こるっていうんですか、湧き上がるエネルギーのレベル、もしくは非常に軽くなるような感じを味わえるんじゃないかなって思います。では、この一週間、あなたが未完了を完了させて、エネルギーを高めて、また、そんなあなたと、ステップ5、第5週目のお話ができることを楽しみにしています。小さな行動が大きな成果につながります。第一歩を踏み出しましょう。ではまた、来週お待ちしています。